きつね飴。一。野は灰色に曇っている。今朝の涼しさは、立つ秋を思わせ、目に見るものすべてに露がある。戸の吹き倒されている栗屋に、狐の足跡がまざまざ残っていた。夜が明けても、リスはそこらにうろついている。ああ、寒い。コムソウは目を覚まして広い台所の板敷きへかしこまった。夜明けごろ、ヘトヘトになって戻ってくると、尺八を持ったまま、ここへ横になって眠ってしまった彼である。薄汚い合わせも今朝も、よもすがら野を歩いていたために、狐に化かされた男のように、草の実や露で汚れていた。昨日の残暑とは比較にならない陽気なので、風を引き込んだのであろう。鼻の上にシワを寄せ、鼻腔と眉を一緒にして大きな草芽を一つ放つ。ありやなしやの薄い土壌髭の先に鼻汁がかかった。天としてコムソウはそれを吹こうともしないのである。そうじゃ。夕べの濁り酒がまだあったはず。つぶやいて立ち上がり、そこも古里妖怪の足跡だらけな廊下を通って、奥の炉のある部屋を探してゆく。探さなければわからないほど、この空き屋敷は昼になってみると余計に広いのである。もちろん見つからないほどでもないが。おや、うろたえた眼をして見回している。あるべきところに酒の壺がないのだ。しかし、それはすぐ、炉のそばに横たわっているのを発見したが、同時に、その空の入れ物とともに、肘枕をして、よだれを流して眠っている、見つけない人間をも見出し、誰だろう。お呼び越しに覗き込んだ。よく眠っている男だった。殴りつけても目を覚ましそうもない、大いびきをかいているのである。酒はこいつが飲んだのだな、と思うと、そのいびきに腹が立つ。まだ事件があった。今朝の朝飯として食べ残しておいた、鍋の飯が見ればそこを表して一粒だにないではないか。コムソウは顔色を変えた。死活の問題であった。いやい。蹴飛ばすと、またハチは肘を外して、ムックと首を上げかけた。いやい。続いてもう一つ、目覚ましに足毛を食らわすと、何しやがる。寝起きの顔に青筋を立てて、またハチは、ぬくと立ち上がった。俺を足毛にしたな、俺を。したくらいでは腹が言えんわい。己、誰に断って、ここにある、雑炊飯の余りと酒を食らったか。お主のか。わしのじゃ。そりゃあ、すまなかった。すまなかったで済もうか。謝る。謝るとだけで、ことは収まらん。じゃあ、どうしたらいいんだ。返せ。返せったって、もう腹の中に入って、俺の今日の命のつなぎになっているものをどうしようもねえ。わしとて、生きていかねばならんものだ。一日尺八を吹いて、人の角辺に立っても、養養をもらうところは、ひとかしいの米とどぶろくの一合の城が関の山じゃ。それを、無断で赤の他人の、己らに食われてたまろうか。かやせ、かやせ。ガキの声である。土壌髭のコムソウは、飢えている顔に、青筋を立て、いたけだかにわめいた。二。さもしいことを言うな、とまた蜂は下げすんで、たかが、鍋底の雑炊飯や 一合に足らぬ濁り酒のことで、青筋を立てるほどのことはあるまいが。小無双はしつこく憤って、馬鹿を言え。残り飯でも、この身に取れば、一日の糧だ。一日の命だ。返せ、返さなければ。どうするって。うぬ。また蜂の腕首を捕まえ。ただはおかぬ。ふざけるな。振り離してまた蜂は、小無双の襟髪をつかみ寄せた。飢えた野良猫に等しい小無双の細っこい骨組みだった。叩きつけて一振りにぎゅうと言わせてやろうとしたが、襟髪をつかまれながら、また蜂の喉輪へつかみかかってきた小無双の力には、案外な粘りがある。こいつ、と力み直したが、相手の足元は、どうしてしっかりとしたものだ。かえって、また蜂が顎を上げて、う。妙な声を絞りながら、ドタドタっと次の部屋まで押し出され、それを食い止めようとする力を利用されて、手際よく壁へ向かって投げ捨てられた。寝太も柱も腐っている屋敷である。ひとたまりもなく壁土が崩れて、また蜂は全身に泥をかぶった。ペッ、ペッ。猛然と唾して立つと、物を言わない代わりに、すごい血相が刃物を抜いて飛びかかってきた。小無双も心得たりという応対で、尺八を持って渡り合う。しかし、情けないことには、すぐ息切れが出てきて、尖った肩でせいせい言うのだ。それに反して、また蜂の肉体は何と言っても若かった。ざまを見ろ。圧倒的にまた蜂は切りかけ切りかけして、彼に息をつく間を与えない。小無双は化けて出そうな顔つきになった。体の飛躍を欠いて、ともするとけつまずきそうになる。その度に何とも言えない死に際の叫びを放った。そのくせ八方に逃げ回って容易には太刀を浴びないのである。しかし結果はその誇りがまた蜂の敗因となった。小無双が猫のように庭へ飛んだので、それを追うつもりで廊下を踏んだ途端に、雨に朽ちていた縁板がミリッと割れた。片足を床下へ突っ込んで、また蜂が尻餅をついたのを見ると、えたりと跳ね返してきた小無双が、うぬ、うぬ、うぬ。胸ぐらを取って、顔と言わず、ビンタと言わず、殴りつけた。足が効かないので、また蜂はどうにもならなかった。自分の顔が見る間に、ヨントダルのように腫れたかと思う。すると、もがき争っている懐から、金銀の小粒がこぼれた。殴られるたびに、いい寝がして、貨幣はそこらに散らかった。いや、小無双は手を離した。また蜂も、やっと彼の手を逃れて飛びのいた。自分の拳が痛くなるほど、憤怒を出し切った小無双は、肩で息をしながら、あたりにこぼれた金銀に目を奪われていた。いやい、畜生め。腫れ上がった横顔を押さえながら、また蜂は声を震わせてこう言った。なんだ鍋底の余り飯くらいが、一合ばかしのどぶろくが、こう見えても金などは腐るほど持っているんだ。ガキめ、ガツガツするな。それほど欲しけりゃくれてやるから持って行け。その代わり、今てめえが俺を殴っただけ、今度は俺が殴るから、そう思え。さあ、冷や飯とどぶろく代に利子をつけて返すから。頭を出せ。頭をここへ持ってこい。 三。又八は何と罵っても相手の小無双がそれきり愚の根も出さないので、彼もようよう気を沈めて見直すと、どうしたことか小無双は縁板に顔を沈めて泣いている。本畜生、金を見たら急に哀れっぽい風を見せやがって、と、又八は毒づいたが、巣をまで恥ずかしめられても、小無双はもう先の勢いはどこへやら。浅ましい、ああ、浅ましい。どうして俺はこう馬鹿なのか。もう又八へ対して言っているのではない。一人でもだえ悲しんでいるのだ。その自制心の激しいことも常人とは変わっていて、この馬鹿、貴様は一体いくつになるのか。こんなにまで世の中から落伍して落ちぶれ果てた目を見ながら、まだ覚めないのか、性なしめ。そばの黒い柱へ向かって自分の頭をゴツンゴツンぶつけては泣き、ぶつけては泣き。何のために己は尺八を吹いているか。愚痴、邪欲、名毛、画集、煩悩のすべてを六甲から吐き捨てるためではないか。それを何事だ。冷や飯と酒のあまりで命がけの喧嘩をするとは。しかも、息子のような年下の若者と。不思議な男だ。そう言って悔しげにべそをかくかと思うと、また自分の頭を柱に向かって叩きつけ、その頭が二つに割れてしまわないうちはやめそうもないのである。その自責からする折檻は、又八を殴った数よりもはるかに多い。又八はあっけに取られていたが、青ぶくれになった小無双の額から血が滲み出てきたので止めずにいられなくなった。ママ、よしたらどうだ。そんな無茶な真似、置いてくだされ。どうしたんだい。どうもせぬ。病気か。病気じゃござらぬ。じゃあなんだ。この身がいまいましいだけじゃ。かような肉体は自分で打ち殺して、カラスに食わせてやった方がましじゃが、この愚鈍のままで殺すのもいまいましい。せめて人並みに衣装を得てから、のずえに捨ててやろうと思うが、自分で自分がどうにもならんのでじれるのじゃ。病気と言われれば病気かのう。また蜂は何か急に気の毒になってきて、そこらに落ちている金を拾い集めて、いくらかを彼の手に見出せながら、俺も悪かった。これをやろう。これで勘弁してくれ。いらん。手を引っ込めて、金など、いらん。いらん。鍋の残り飯でさえ、あんなに怒った小無双が、汚らわしいものでも見るように、強く首を振って、膝まで後へ下がっていく。変な人だな、おめえは。さほどでもござらぬ。いや、どうしても少しおかしいところがあるぜ。どうなとしておかれい。小無双、お主には、時々中国なまりが混じるな。姫路じゃもの。ほう、俺は見まさかだが、搾州と目を据えて、してまた、搾州はどこか。吉野郷。え？吉野郷とは懐かしいぞ。わしは雛倉の番所に目付役をして詰めていたことがあるで、あの辺のことは相当に知っておるが。じゃあ、お主は元姫路藩のお侍か。そうじゃ。これでも以前は武家の端くれ、青木、名乗りかけたが、今の自分を顧みて、人前に身を置いているに耐えなくなったか。嘘だ。今のは嘘じゃよ。 どれ、町へ流しに行こうか。ぷいと立って、野へ歩み去った。めくらまし、一。金が気になる。使ってない金だと思うにつけて気になるのだ。たんとは悪いが、少しぐらいは、この中から借りて使ったところで罪悪にはなるまいとついには思う。死者の頼みでその形見を郷里へ届けてやるにしても路銀というものがいる。当然その費用はこのうちから使ったとて構うまい。また八はそう考えてから幾分気が軽くなった。気が軽くなった時にはもう幾分ずつ小出しにそれを使い始めていた時なのである。だが、金の他に死者から預かっている中上流印花目録の巻物のうちにある佐々木小次郎とは一体どこが小国だろうか。多分、あの死んだ武者修行がその佐々木小次郎に違いないとは思うが、浪人か主持ちか、またどういう経歴のものであるかはさっぱりわからないし、わかろうとする手がかりもない。唯一の頼りは、佐々木小次郎に対して印花目録を授けている金巻次斎という剣術の師匠だ。その次斎がわかれば、小次郎の素性もすぐ知れよう。それについて、又八も伏見から、大坂へ下ってくる道々、茶店、飯屋、旗ごと、折のあるごとに金巻次斎という剣術の優れた人がいるかね。尋ねてみたが、聞いたこともないお人ですなぁと、誰も言う。戸田正元の流儀を引いている、中上流の大家だがと言ってみても、はてねえ。全く知るものがないのである。すると、路傍で会ったある侍が、多少兵法にも心得がある様子で、その金巻次斎とかいう人は、生きていてももう非常な老齢のはずだ。確か関東に出て、晩年は上州のどこか山里に隠れたきり、世間へ出なかったように聞いておる。その人の消息を知りたければ、大坂城へ参って、戸田門戸の将という人物を尋ねてみるとよいと教えてくれた。戸田門戸の将とは何かと聞くと、秀頼公の兵法師範役のうちの一人で、確か越前宇坂の将の上京寺村から出た戸田入道正元の一族のものだったと思うがという話。少し、曖昧な気もしたが、とにかく大坂へ出るつもりだし、また八は市街へ入ると、すぐ目抜きの町の旅籠へ泊まって、そんな侍が五条内にいるか否かを聞いてみると、はい、戸田正元様のお孫とかで、秀頼公のお師範ではありませんが、五条内の衆に、兵法を教えていたお方はございましたが、それはもう古い話で、数年前に越前の国へお帰りになっております。これは宿の者の言うところだった。町人とはいえ、城内の用勤めもしているうちの者の言うことであるから、前の侍の言葉よりは、よほど真実味のある話だ。宿の者の意見では、また、越前の国まで訪ねておいで遊ばしても、門戸の将様が今も果たしてそこにいるかどうかもわかりませんから、そんな頼りのない方を遠国まで訪ねて行くよりは、近頃有名でいらっしゃる伊藤弥五郎先生をお探しになるのが近道でございましょう。あの方も確か、中上流の金巻次斎という人のところで修行なされて、後に一刀流という独自な流儀をお始めになったのですから。 それも一理ある忠告であった。だが、その八五郎一等斎の居所を探してみると、これも近年まで落外の白川に一庵を結んでいたが、近頃はまた修行に出たのか、用としてその影を京大坂の付近では見かけたことがないと誰も言う。ええ、めんどくせえ。また八はサジを投げた。そう急ぐにも当たらないことをと、独り言につぶやいて。二。眠っていた野心的な若さを、また八は大坂へ来てから叩き起こされた。ここでは盛んに人物を授与しているのだった。伏見城では新政策や武家制度を組んでいるが、この大坂城では人材を急合して、浪人軍を組織しているらしかった。もとよりそれは公然とではないが、後藤又兵衛様や真田幸村様や明石家門様や、また長宗我部盛親様などへも、秀頼公からそっと暮らしのお手当というものが届いているのだそうな。町人たちの間でももっぱらそういう噂をしている。で、どこの城下よりも浪人がたっ飛ばれ、浪人の住みよいのが今では大坂の城下だった。長宗我部盛親などは町外れのつまらない工事に借家して若いのに頭を丸め、一無才と名を変えて、浮世のことなどわしゃ知らんよといった顔つきして、風雅と有利の両方に身をやつして暮らしているが、その手からいざという場合には猛然と立って、太閤御恩子のためという旗印のもとに集まろうという浪人が、700や800は勝ってあって、その生活費も、秀頼のお手元金から出ているのだということも聞いた。また八は二月ほど大坂を見聞しているうちに、ここだ、出世の鶴をつかむ土地は、と、まず興奮を抱いた。カラスネに槍一本担ぎ出して、宮本村の竹蔵と関ヶ原の空を望んで飛び出した時のような壮志が久しぶりに、近頃健康になった彼の体にも蘇ってきたらしいのである。懐の金はぼつぼつ減ってゆくが、何かしら俺にも運が向いてきたという自覚がしてきて、毎日が明るくて愉快だった。石にけつまずいても、そんな足元から不意にいい運の芽が見つかりそうな気がするのである。まず、身なりだ。彼は、いい大小を買って刺した。もう、寒さにかかる晩秋なので、それに移りの良い小袖と羽織も買った。旅籠は、不敬罪と考えて、純慶堀に近い、馬串のうちの離れを借り、食事は外でし、見たいものを見、うちへは帰ったり帰らなかったり、好み通りな生活をしている間に、良い地期を得、手鶴を見つけ、淵の口にありつこうと心がけていた。この程度に生活を辞していることは、彼としてはかなり自戒を保って生まれ変わったほど身を収めているつもりなのである。あれへ大槍を立たせ、乗り換え馬を引かせ、友の侍を、20人も連れて通りなさる。今では、大坂城の京橋口に五番頭として詰めてござるが、純慶堀の川ざらいは土を担いでござった浪人衆であったに。そんな羨ましい噂を町ではよく聞くが、さて、また八がだんだんに見るところでは、世の中というやつはまるで石垣だ。きっちりと使われる石は組んであって、後から入る隙はねえものだ。少し疲れてきたが、また。なあに、 鶴の見つからねえうちがそう見えるんだ。うまく割り込むまでが難しいが、何かへとっついてしまえば。と思い直して曲がりしている馬主の親父へも口を頼んでおいた。旦那方、お若いし、腕もおできなさるじゃろうし、ご城内の衆へ頼んでおけば、すぐお抱えぬ口はありましょうで。ありそうな口ぶりで、そこの馬主も安請け合いしたが、口はなかなかかかってこない。そのうちに、冬も十二月、懐の金も半分になっていた。三、繁華な町中の空き地の草にも、明日明日、霜が真っ白に降りる。その霜が消えて、道のぬかるむ頃から、ドラだの太鼓だのが、そこでは鳴り出す。師走のせわしない人々が、案外のんきな顔して、冬日の下にいっぱいに群れていた。糸も粗雑なやらいを囲って、外からは見えないように、それへむしろを張り巡らして、ある人寄せの見せ物が、六七箇所に、紙旗や毛槍を立て、その暇人の群れへ呼びかけて、客を奪う様は、なかなか真剣な生活戦だった。安醤油の匂いが、人混みの間を這う。串に刺した煮物を加えて、馬みたいに、いなないている毛ずねの男たちがあるし、夜はおしろいを塗りこくって袖を引く女たちが解放された召し辻みたいにボリボリ豆を食べながらつながって歩いていく。の天へ腰掛けを出して酒を汲んで売っているところでは今一組の殴り合いがあって、どっちが勝ったのか負けたのか、後へ血をこぼしたまま、その喧嘩のつむじ風は、わらわらと町の方へ駆け去ってしまった。ありがとうございました。旦那様がここにござったで、器は壊されずに済みましたら。酒売りは何度も又八の前へ来て礼を繰り返した。その礼心が、今度のおかんは塩梅よくついたつもりで、頼まない魚物まで添えてく。又八は悪い気持ちでなかった。町人同士の喧嘩なので、もしこの貧しい露店の物売りに損害をかけたら、とっちめてやろうと睨みつけていたが、何のこともなく済んで、露店の親父のためにも自分のためにも同型であったと思う。親父、よく人が出るな。しあすなので人は出ても人足は止まりませんでな。天気が続くからいい。飛びが一は人混みの中から何か加えて高く上がっていく。また八は赤くなっていた。そしてふと、そうだ、俺は石引きするときに酒はやめると誓ったのだが、いつから飲み始めてしまったろう。人ごとのように考えた。そして自ら、まあいい。人間酒ぐらい飲まねえでは、と慰めたり理由づけたりして、親父、もう一杯、と後ろへ行った。それと一緒にずっとそばの将棋へ来て腰掛けた男がある。浪人だなとすぐ見て取れる格好だった。大将だけは人をして酒しめるほど威嚇的な長物であるが、襟やかのついた合わせに、上へ人への胴なしも羽織っていない。おいおい、亭主、俺にも早いところ一号、熱くだぞ。腰掛けへ肩あぐらを乗せて、じろりと、また八の方を見た。足元から見上げて顔のところまで目が来ると、いやあ、と何のこともなく笑う。また八も、いやあ、と同じことを言って勘のつく間、どうですか一献。飲みかけで失礼だが。 これは、すぐ手を出して酒飲みというやつ、いやしいもので、実は、孫大がここで一杯やっているのを見かけると、どうにも、こう、ぷーんと鼻を襲ってくる匂いがたまらん。たもとを引いてな。いかにもうまそうに飲む男だ。大楽で豪傑肌らしいと、又八は、その飲みぶりを見ていた。四。よく飲む。又八がそれから一合もやるうちに、この男はもう五合を超えて、まだしっかりしたものだった。どのくらいと聞くと、ちょっと一升。落ち着いてなら、まあ、量が言えぬという。時局を断じると、この男は肩の肉を盛り上げた。家康がなんだ。秀頼公を差し置いて大御所などと馬鹿らしい。あの親父から本田正純や伊幕の急進を引いたら何が残る。公開と冷血と、それと多少の政治的な武人が持たぬ才を少し持っているというに過ぎない。石田三成には勝たせたかったが、惜しいかな、あの男、諸侯を操縦すべくあまりに潔癖で、また身分が足らなかった。そんなことを言うかと思うと、気候、例えば、今にも関東上方の手切れとなった場合は、どの手につく、と聞く。また八がためらいなく、大坂方へと答えると、いよう、とばかり、杯を持って将棋から立ち上がり、我が党の鹿、改めて一三賢治妄想して貴君はいずれの藩士と言って、いや、許されい。まず自身から名乗る。それがしは蒲生浪人の赤壁八十馬というもの。ご存じないか。万段衛門、あれとは墳系の友で、共に他日を期している中、また今、大坂城での早々たる一方の将、すすきだはやと金助とは、あの男が漂白時代に共に諸国を歩いたこともある。王の首里之助とも三夜度会ったことがあるが、あれは少し陰性でいかん。金助よりはずっと勢力はあるが、喋りすぎたのを気がついたように、後へ戻って、ところで、貴公は、と聞き直す。又八は、この男の話を、全部が本当とは信じなかったが、それでも、何か圧倒されたような引け目を感じ、自分も、ほらを吹き返してやろうと思った。越前、宇坂の将、上京寺村の、戸田流の改造、戸田入道正元先生をご存知か。名だけは聞いておる。その同等を受け、中将流の一流を開かれた、無欲無恥の隊員、金巻自在と言われる人は、私の恩師でござる。男はそう聞いても、格別驚きもしないのだ。杯を向けて、じゃあ、貴公は、剣術を。さよう。また八は嘘がスラスラ出るのが愉快だった。大胆に嘘を言うと余計に酔いが顔に咲いて酒の魚になる気がするのである。多分、実はさっきからそうじゃないかと拙者も見ておったので、やはり鍛えた体は違うと見え、どこかできているな。して、金巻自在の御門下で何と仰せられるか。差し支えなくばご生命を。佐々木小次郎というもので、伊藤弥五郎一等斎は私の兄弟子です。相手の男が驚いたらしい声を発したので、又八の方こそびっくりしてしまった。慌てて、それは冗談と、取り消そうと思ったが、赤壁八十馬は、途端に、地へ膝をついて、頭を下げているので、 今さらもう冗談とも言えなかった。五、おみそれ申してとやそまは何度も謝る。佐々木小次郎殿といえば、徳より耳にしておるその道の達人。知らないというものは他愛のないもので、先刻からの失礼は平に。また八はほっとした。佐々木小次郎をよく知っているものか、面識でもある間柄でもあれば、たちまち嘘がばれて油を絞られるところであったがと、いや、お手を挙げてください。そう改まられては、私こそご挨拶のしようがない。いや、先ほどから光源のみ吐いてさぞお聞き苦しかったことで。何、私こそ、まだ仕官もせず世間も知らぬ若輩者で。でも、剣においては、いや、よくお名前はあちらこちらで聞きますぞ。そうだ、やはり佐々木小次郎。つぶやいて、やそまは、酔うと目やにの出る将らしい目をドロンと据え、その上でまだご仕官もなさらんのか、惜しいものだ。ただ剣一方にすべてを打ち込んできたので、世間にはとんと何の知気もないために。いや、なるほど。では、まんざら仕官のお望みがないわけでもないので、もとより、いずれは主人を持たねばならぬと考えていますが、ならば造作もないこと、実力があるのだから確かなものだ。もっとも実力があっても黙っていては容易に見出されるはずはない。こうお目にかかっても、それがしですら尊名を聞いて初めて驚いたようなもので、と盛んに焚きつけて、お世話しようと言い出した。実は、それがしも友人のすすきだ金助に身の振り方を依頼してあるところ、大阪城では禄を問わず抱え入れようとしている折だし、貴公のような人物を推挙すれば、すすきだ氏もすぐ顔を、お任せくださるまいか。どうやら、赤壁やそまは乗り気になっているらしい。また八はその口へありつきたいことは山々だが、佐々木小次郎であると他人の名を借用してしまったことがどうもまずい。引っ込みのつかない不出来だ。仮に三まさかの郷土本意伝また八と名乗って実際の履歴を話したら、この男も乗り気にはなるまい。鼻先で軽蔑を与えられるぐらいなところがオチである。やはり佐々木小次郎の名が物を言ったのだ。待てよ、と又八は胸の内で考える。何もそう心配したほどのものじゃないと思う。なぜならば佐々木小次郎なる者はもう死んでいる人間だ。伏見城の工事場で撃ち殺されてしまった人物ではないか。しかも、それが佐々木小次郎なりとは、おそらく俺以外の何者も知っていまい。死者の所持していた唯一の戸籍証明である印鑑目録は、自分が彼の今はの一言によって預かってきているので、後で調べのつこうわけはない。また、一個の乱暴人として撃ち殺した死者に対して、そんな面倒な調べをいつまでもやっているはずもない。わかりっこはない。また八の頭に大胆なずるい考えがそうひらめいた。忽然として彼は死んだ佐々木小次郎になりきってやろうと保存を決めた。親父、勘定。金入れから金を出して、そこを立ちかけると、赤壁やそまは慌てて、今の話は、と、一緒に立った。ぜひ、ご尽力を願いたいが、 この路傍では十分な話もできぬ。どこか座敷のあるところへでも行って、ああ、そうか、と、やそまは満足そうにうなずいて、自分の飲んだ白まで又八が払っているのを、当たり前のような顔をして眺めていた。六。怪しげなおしろいの裏町である。又八としては、もっと高等な城へ案内するつもりだったが、赤壁やそまが、そんなところへ上がって、つまらぬ金を使うよりは、もっと面白い土地がある、と言って、しきりに裏町遊びを謳歌するので、ともかく引っ張られてきてみると、まんざら又八の肌に合わない情状ではない。美国横丁というのだそうである。大げさに言えば、長屋千軒が皆売商婦のうちで、一夜に百石の油を灯芯に灯すとも言えるほどな繁盛さである。すぐ近くに潮の差す黒い堀が通っているので、出格子だの、高灯の下なのには、よく見ると船虫や川ガニがぞろぞろ張っていて、それが命取りのサソリという幼虫のように薄気味悪いが、無数のおしろいの女の中には耳酔いのも稀にあって、中にはもう四十に近い要望に金を黒黒つけ、美国頭巾にくるまって、よさむをかこち顔でいるなど、なかなか物の哀れも当時の心をそそるのであった。いるな。また蜂がため息つくと、いるだろう。下手な茶屋女や鍵などより、はるかにましだ。売り女というと嫌な気がするが、冬の一夜をここに明かして、その全身なり、宇治素性なりを寝物語に聞いてみると、皆生まれた時からの売り女ではないて。肩と肩のすれ合っていく往来仲を、やそまは得意になって便じていた。室町将軍の奥に仕えていたという美国があるし、父は武田の臣だったの、松永久秀の縁類のものだのという女が、この中には随分ある。平家の没落した後もそうだったが、天文永禄からこっちは、あの時代などから見ると、もっと激しい盛衰が繰り返されたのだから、浮世の下水には、こんな風に落下の悪多がたまるのだろうな。それから一軒の家へ上がって、やそまに遊びの仕方を任せると、これはこの道での豪のものと見え、酒のあつらえ方、女たちの扱いを、そつがなくて、なるほど、この裏町は面白い。泊まったことはもちろんである。昼間になっても、空いたと言わないやそまだった。お香のよもぎの寮では、いつも日陰者でいた又八も、他年の鬱憤をここに晴らしたか、もう、もう、酒は嫌だ、と、ついに兜を脱いで、帰ろうと言い出すと、晩まで付き合いたまえ、と、やそまは動かない。晩まで付き合ったらどうするんだ。今夜、すすきだ金助の屋敷へ行って、金助と会う約束がしてあるんだ。今から出ても時が半端だし、それに、そうだ、貴公の望みももっとよく聞いておかなければ、先へ行って話もできない。六など、初めからそう望んでも無理だろう。いかん。自分からそんな休めを売ってはいかん。とにかく、中将流の印鑑を持って、佐々木小次郎とも言われる侍が、六はいくらでもいいから、ただ仕官がしたいなどと言ったら、かえって、先から下げすまれるぞ。五百石もくれと言っておこうか。自信のある侍ほど、手当や待遇なども大きく出るのが通例だからな。痩せ我慢などせぬがいいのだ。七。 谷間の壁を見上げるように、この辺はもう早い日陰になっている。大阪城の巨大な影が夕空を覆っているからである。あれがすすきだの屋敷だぞ。堀の水に背を向けて二人は寒そうに佇んだ。昼間からつぎ込んでいた酒も、この堀端に立つとひとたまりもなく吹き飛んで、花の先に水花が凍りつく。あの腕疑問か。いや、その隣の角屋敷。ふん、こうそうなものだな。出世したものさ。30歳前後の頃には、まだ、すすきだ金助などと言っても、世間で知っているやつはなかった。それが、いつの間にか。赤壁やそまの言葉を、またはちは、空耳で聞いていた。疑っているのではない。もう彼の言葉の端など、注意してみる必要を感じないほど、信頼しきっていたのだ。そして、この居城を取り巻いている大将廟の門を眺めて、俺も、と、うつぼつとしてくるものを、彼も抑えきれない青年だった。じゃあ、今夜、一つ金助に会って、うまく貴公の体を売り込んでみせるからな。やそまはそう言って、ところで、例の金だが、と、催促した。そうそう。またはちは懐から革巾着を取り出した。少しくらいはと思いながら、いつの間にかこの革巾着の金も三分の一になっていた。その残りの底をはたいて、ざっとこれだけあるが、これくらいな贈り物でいいのか。いいとも十分だ。何かに包んで行かなければいけまいが、なあに、士官の取りなしを頼むときの、ご推挙料だの、ご献金だのというやつは、すすきだばかりじゃない。公然と、誰でも取っていることだから、何も、はばかって差し出す必要は、少しもないのだ。じゃあ、預かっておくぜ。持ち金のほとんどあらましを、彼に手渡してしまうと、またあちは、やや不安を呼び起こして、歩み出したやそまに追いすがり、うまく頼むぞ。大丈夫だ。先で渋った顔をしていたら、金をやらずに持って帰るだけのことじゃないか。何も金助だけが大阪方の勢力家じゃなし、大野でも後藤でも頼み込む思案はいくらもある。返事はいつわかるか。そうだな。ここで待っていてくれてもいいが、堀端の吹きさらしに立っているわけにも行くまいし、また怪しまれるから明日会おう。明日、どこで？人寄せのかかっている例の空き地へ行ってくれ。承知した。貴公と初めて会ったあの酒売りの親父の将棋で待っていてくれれば間違いない。時刻も打ち合わせて、赤壁やそまは、そこの門内へ、大手を振って入っていった。肩を振って、堂々と通って行く態度を見届けて、あれなら、なるほど、すすきだ金助とは、貧困時代からの旧友だろう。またはちは、安心に似た気持ちを抱いて、その晩は、様々な夢にふけり、あくる日を待ちかねて、定めの時刻に人寄せ場の空き地へ、下どけを踏んでいった。今日も、師走の風が寒かったが、冬日の下には、たくさん集まっていた。八。どうしたのか、赤壁やそまは、その日、姿を見せなかった。次の日、何かの都合だろう。またはちは、こう善意に解釈して、例の野店の酒売りの将棋で、今日は、と、正直に空き地の人混みを見回していたが、その日もついに、やそまの姿を見ずに暮れてしまった。 少し照れて、親父、また来たぞ。三日目である。こう言って、将棋に腰を据えると、酒売りの親父が、毎日の彼の挙動を、密かに怪しんでいたと見え、一体誰を待つのかと尋ねるので、実は、しかじかな司祭で、いつぞやここで知己になった赤壁という浪人と、落ち合う約束になっているのだが、と語ると、え、あの男に、親父は呆れたような口ぶりで、では、士官の口を終戦してやるからと言って、あいつめに金を取られたので、取られたわけではない。わしから依頼して、すすきだ殿へ渡す口入れ金を預けておいたのだが、その返事が早く知りたいので、毎日待っているわけだが、おやおや、お前様は、親父は気の毒そうに、また蜂の顔を眺めて、百年待っていても、あの男が来るはずはありません。げ、どうして、あいつは、なうてなわるで、この空き地には、ああいうガチャバエがたくさんおりましてな。少し甘い顔と見れば、すぐたかってくるのでございます。よほど気をつけてあげようかと思ったが、後のたたりが怖いし、お前様もあの風体を見れば気がつくだろうと思っていたのに、金を抜かれてしまうなんて、こりゃお話にならんわい。気の毒を通り越して、また蜂の無知をむしろ哀れむような口ぶりなのである。だが、また蜂は恥をかいたとは思わない。突然の損失と希望から放り出された痛手に身が震え、血が憤って、呆然と空き地の人群れを見つめていた。無駄だとは思うが、念のため、目くらましの囲いへ行って聞いてみなさるがよい。あそこではよくガチャバエが集まって銭の掛け事をしておりますで、そういう金をつかめばことによると遊び場へ顔を出しているかもわかりませぬ。そうか。また蜂は慌てて将棋を立ち、その目くらましの人寄せというのはどこの囲いか。親父の指さす方を見ると、この空き地のうちでは、最も大きなやらいが一つ見える。現実者の群れが興行しているのだという。見物は木戸口に異臭していた。また蜂が近づいて行ってみると、ちょちょんがちょっぺいだとか、扁平童子とか、家臣孤児の一弟子とかいう有名な現実師の名が、木戸口の旗に記してあって、幕とむしろで囲んである、その広いやらいのうちでは、怪しげな音楽に混じって、術者の掛け声と見物の拍手が湧いていた。9。裏へ回ると、見物の出入りしない別な口があった。また蜂がそこを覗くと、賭場へ行くのかと、立ち番の男が言う。うなずくと、よしというような顔をしたので、彼は入っていった。幕の中では、青天井をいただいて、20人ばかりの不老人が、車座になって、博打をしている。また蜂が立つと、じろっとすべての白い目が彼を見上げた。一人が黙って、彼の前に席を開けたので、慌てて、この中に赤壁やそまって男はいないか、聞くと、赤馬か。そういえば、赤馬のやつ、ちっとも出てこねえが、どうしたんだろう。ここへ来ましょうか。そんなこと、わかるもんか。まあ、入りねえ。いや、俺は遊びごとに来たんじゃない。その男を探しに来たのだ。おい、ふざけるなよ。博打もせずに、賭場へ何しに来やがったんだ。すみません。向こうずねをかっぱらうぞ。すみません。 後方の手で出てくると、追いかけてきたガチャバエの一人が、やろう、待て。ここはすみませんで済む場所とは違う。不定やつだ。博打をしなけりゃ、馬台を置いてゆけ。金などない。金もねえくせに、賭場覗きをしやがって。さては、隙があったら、銭をさらっていこうという了見だったにちげえねえ。この盗っとめ。なんだと？また蜂がカッとして刀の柄を示すと、これは面白いと相手はあえて喧嘩を買ってくる腰だった。べらぼめ。そんな脅しにいちいちびくついていちゃ、この大坂表で生きちゃいられねえんだ。さあ切るなら切ってみろ。切るぞ。切れ。何も断るには及ばねえや。俺を知らんか。知ってるもんか。越前宇坂の将上京寺村の流祖、戸田五郎左衛門が没後の門人、佐々木小次郎とはわしのことだ。そう言ったら逃げるだろうと思いのほか、相手は吹き出して、また蜂の方へ尻を向け、やらいのうちのガチャバエを呼び立てた。やい、みんな来い。こいつ、なんとか今、おつな名乗りをあげやがったぜ。俺たちを相手に、抜く気らしい。一つ、お手の内を見物としようじゃねえか。言い終わると、キャッと、その男は、尻を切られて飛び上がった。また蜂が、不意に抜き打ちをくれたのである。畜生、という声。それからわっと大勢の声が後ろに聞こえた。また蜂は血統を下げて人混みの中へ紛れ込んだ。なるべく人間の多いところへとまた蜂は姿を隠して歩いていたが、危険を感じるほどどの人間の顔もガチャバエに見え、とてもうろついておられなくなった。ふと見ると、目の前のやらいに大きな虎の絵を描いた幕が垂れていて、木戸には釜槍と蛇の目の門と旗印が立ててあり、空き箱に乗っている町人がしゃがれ声を振り絞って、虎だ、虎だ、千里行って千里帰る。これは朝鮮渡りの大虎、加藤清正公が手取りの虎、というような人寄せ文句を伏し付けて怒鳴っていた。銭を放って、また蜂は中へ飛び込んだ。そして、いささかほっとしながら、どこに虎がいるのかと見回してみると、正面に戸板を二三枚並べ、それへ洗濯物でも貼り付けてあるように、一枚の虎の皮が貼り付けてあった。十。死んだ虎を見せられても、見物は神妙に眺め入って、これは生きていないじゃないかと腹を立てるものはなかった。これが虎かいな。大きなものやな。感心して入り口から出口の木戸へ入れ替わってゆく。また蜂は、なるべく時を過ごそうと考えて、いつまでも虎の皮の前に立っていた。すると、ふと自分の顔の前に、旅装いの老夫婦が立って、ごんおじよ、この虎は死んでいるのじゃろうが、と、ばばの方が言う。じじ侍は、竹の仕切り越しに手を伸ばして、虎の毛に触れながら、もとより、川じゃもの死んでおるわさ。木戸で呼ばわっている男は、さも生きているように言うたがの、これも目くらましの一つじゃろうて。じじ侍は苦笑していたが、ばばの方はいまいましげにしぼんでいる唇を振り向けて、役体もない。目くらましなら目くらましと看板にあげておいたがよい。死んだ虎を見るくらいなら絵を見るわさ。木戸へいんで銭を返せと言うてこう。ばば、ばば、人が笑うぞよ。そんなこと、わめかんでもええ。何の見えがいろう。 お主言うが嫌なら、わしが言う。見物のものを押し分けて戻りかかると、あっと、その人混みの中に肩を沈めたものがある。ゴンオジと呼ばれたジジ侍が、いや、またあち、と怒鳴った。お杉隠居は目が悪いので、なんじゃ、ゴンオジ。見えなんだかよ。ババのすぐ後ろに、またあち目が立っておったぞ。げ、ほんまか。逃げた。どっちゃへ。二人は、井戸の外へ、まろび出した。もう、空き地の雑踏は、暮色に包まれていた。またあちは、幾度も人にぶつかった。その度に、くるくる舞いして、後も見ずに、街中の方へ逃げてゆく。待て、待て、せがれ。振り返ってみると、母親のお杉は、まるで狂気のようになって、追ってくるのだった。ゴンオジも手を振り上げ、バカよ、なんで逃げるぞい。またハチ、またハチ。それでもなお、またハチが足を止めないので、お杉隠居は、しわ首を前に伸ばし、泥棒、泥棒、泥棒。夢中で叫んだ。のれん棒だの竹竿を持って、町の者は先へ行くまた蜂をコウモリを打つように叩き伏せた。往来の者もワイワイと取り囲んで捕まえた。不定やつだ。どやせ、叩き殺してやれ。足が出る、手が出る、唾を吐きかける。後から息を切ってゴンオジと共に追いついてきた。お杉隠居はその手を見ると群衆を突き飛ばし、小脇差しの束に手をかけて歯を剥いた。ええー、むごいことを、お主ら何しやるのじゃ、この者へ。野人馬は利をわきまえずに、ババ殿、こいつは泥棒だよ。泥棒ではない。わしが子じゃわ。え、お前の子か。おうさ、ようも足毛にしやったな。町人の分際で、侍の子を足毛にしやったな。ババが相手にしてくりょう。もう一度、今の無礼をしてみやい。冗談じゃない。じゃあ、さっき、泥棒泥棒と怒鳴ったのは誰だ？怒鳴ったのはこのババじゃが、お主ら風情に足毛にしてくれと頼みはせぬ。泥棒と呼んだら、せがれめが、足を止めようかと思うて言うた親心じゃわ。それもしらいで、殴ったり蹴ったりは何事じゃ、この慌て者めが。音的一。町中の森である。おぼろに常夜灯がまたたいていた。こうこやい。お杉隠居は、また蜂の襟髪をつまんで、往来からそこの境内まで引きずってきた。ババの剣幕に驚いたと見え、やじ馬はもうついてこない。しんがりとして、鳥居の下で見張っていたゴンオジも、やがて後から来て、ババ、もう折檻はせぬものだぞ。また蜂とてもう子供ではなし。親子の手と襟髪をもぎ離そうとすると、何を言うぞい。隠居は、ゴンオジを肘で突きのけて、わしがこう、わしが折檻するに、差し出口などいらぬお世話、お主は黙っていやい。これ、またあち。泣いて喜んでもいい場合を、このババは、ふんぬして、我が子の襟髪を大地へこづき回している。老人になれば誰も単純で気短になるという。今の場合の複雑な感情はあまりにも枯渇した血には強烈すぎたのであろう。泣いているのか怒っているのか狂気の変態な現れか。親の姿を見て逃げ出すとは何の芸じゃ。我は木の股から生まれ腐ったか、わしが子ではなかったかよ。 これ、ここなとぼけ者めが、と幼い時に嘲着したように、また蜂の尻をピシピシ打って、よもやもうこの世に生きておろうとも思わなんだに、のめのめこの大阪に生きていくさるとは、憎い憎い、もう憎いやつよの。なんで国へ戻ってきて、ご先祖様の祭りをせぬか、この母にちょっとでも顔を見せぬか。親類縁者どもがあれよこれよと案じているのも、我にはわきまえがつかぬかよ。おふくろ、勘弁してくれ、勘弁してくれ。また蜂は赤子みたいに母の手の下から叫んだ。悪いことは知っている。知っていればこそ帰れなかったんだ。今日もあまり不意だったのでびっくりして、逃げる気もなくオラは駆け出してしまった。面目ない、面目ない。おふくろにもおじごにも、オラはただ面目ないんで、と両手で顔を覆った。それを見ると、ババも目鼻にシワを集めて、すすり泣いた。しかし、気丈な年寄りは、自分が脆くなるのをすぐ自分の心で叱咤しながら、ご先祖の恥さらし、面目ないというからには、どうせろくなことをしていくさったのではあるまいが、ご無事は見るに見かねて、もうよかろう、ばば。そう嘲着しては、かえってまた蜂をねじけ物にするぞよ。また差し出口かよ。お主は男のくせに、あもうていかぬ。また蜂には、てて親がないゆえ、このババは母であるとともに、厳しい父親でもなければならんのじゃ。それゆえわしは折檻をしまする。まだまだこんなことで太郎会の、また蜂、それへ直りゃい。自分も大地へかしこまって座り込み、声も大地を指さしていった。はい。また蜂は土にまみれた肩を起こして、焦然と座り直した。二。この母親は怖かった。世間の母親並み以上の甘さもあったが、すぐご先祖様を持ち出すので、また蜂は頭が上がらないのであった。包み隠しをすると聞かぬぞよ。関ヶ原の戦へ出て、お主あれ以来何していやった。ババの特進が参るまでつぶさに話しゃれ。話します。隠す気は起こらない。また蜂は友達の竹蔵と戦場から落ち延びたこと、そして息吹のあたりに潜んだこと、おこうという年上の女にかかって数年の間同棲して苦い経験をし、今では悔いていることなど、すっかり話してしまうと、胃の中の腐っているものを吐き尽くしたように気が軽くなった。ふーん、とごんおじがうめくと、呆れた子よのう、と隠居も舌を鳴らし、そして今では何してやるか、身なりはどうやら飾ってござるが、仕官して六の少々も取ってやるか。はい。うっかりいい返事をしたが、また蜂は露見を恐れて、いや、仕官はいたしませぬが、では、何で食べている?剣。剣術などを教えまして。ほう。ばばは初めてほころびたように機嫌よく、剣術を、おう、そうかいの。そういうたつきを過ごしながらも、剣術に精出して言い合ったとは、さすがにわしが子。のう、おじごよ。やはりばばが子じゃのう。この辺で機嫌を直させてしまいたいものだと、ごんおじは大きく何度もうなずいて。そりゃあ、ご先祖の血はどこかにあろうわさ。一時の極道はしようとも、その魂らに失わずば。して、また蜂?はい。この髪型では、誰について腕を磨きやった。 金巻慈斎先生に、あの金巻先生にの、目も鼻も飴のようにしてあまり喜ぶので、また蜂はもっと喜ばせてみたくなり、懐の陰花の巻を出して、巻末の一行、佐々木小次郎殿とあるところだけを隠して、ご老じませ、この通り、と、常夜灯の明かりへ広げてみせた。どれどれ、手を出したが渡さずに、安心してござれ、おふくろ。なるほど。隠居は首を振って、見たか、ごんおじ。大したものじゃわ。小さい頃から、あの竹蔵などより、ぐんと賢く腕もできていただけのことはある、と、よだれを垂らさないばかりに満足を表したが、ふと、それを巻きかけた又八の手が滑って、終わりの一行が目に映ると、これ待て。ここに、佐々木小次郎とあるのは何じゃ。あ、これですか。これは仮名です。
仮名？
なんで仮名など使いなさる。本意で又八と立派な名のあるものを。でも、帰り見て自分に恥のある暮らしをしていたので、先生の名を汚すまいと。おお、そうか。その少年頼もしい。お主は何も知るまいが、これから国元のことども聞かせて信ぜるほどに、よう聞きなされ。隠居はそう前置きして、この一人息子をいよいよ鼓舞し、激励するために、その後、宮本村に起こった事件やら、本意伝家の立場から、また自分と権王子とが、ために出家をすることになり、お通と竹蔵とを打つべく他年二人の行方を探し歩いていることなど、誇張する気もなく誇張に落ちたが、何度も鼻をかみながら、順々と目を濡らして語った。三。じっと首を垂れたまま、また八は年寄りの烈々と吐く言葉に打たれていた。こうしている間は彼も善良で神妙な息子だった。けれど、隠居が言おうとする重点は、もっぱら家名の面目とか、侍の息とかにあったが、この息子の感情を強く打った点は、そこになくて、お通が心変わりしたという、初耳の話だった。おふくろ、それは全くか。彼の顔色を知ると、隠居は自分の弁達が彼を奮起させたものと思い込み、嘘と思うなら、おじごにも正してみやれ。お通あまは、お主を見限って竹蔵の後を追っていいんだわさ。いやの、もっと悪く考えれば、武蔵は、お主が当分は村へ帰らぬものと知ってじゃほどに、お通を騙して、奪って逃げたとも言える。のう、ごんおじ。そうじゃ。七宝寺の千年杉へ、たくわん坊主のためくくりつけられたのを、あのお通の手を借りて逃げうせた二人のことゆえ、どうせろくな中じゃあるまいての。こう聞いては、また八も鬼とならずにいられなかった。それでなくても彼へは、あの竹蔵という人間に対してはどういうものか反感があってならなかったところである。隠居の激励は無知に無知を加えて、わかったかよ、また八。このババやゴンおじが国を出てこうして諸国を歩いている育児が、息子の嫁を奪って逃げた竹蔵。本意伝家に後足で砂をかけてうせたお通。こう二つの首を打たいでは、ばばはご先祖のお位牌と国の衆に向かって合わせる顔がないじゃろが。わかりました。よく。お主にもそれではのめのめと国の土は踏めまいが。 帰りません。もう帰りません。打ってたも、音的を。ええ。気のない返事をするものかな。お主には、竹蔵を打つ力がないと思うてか。そんなことはありません。ごんおじも、そばから、案じるな、またはち。わしもついているのじゃが。このババとても、おつうと竹蔵、二つの首を、晴れて、国への土産に引っ下げて戻ろうぞ。のう、またはち。そうして、お主には、良い嫁子を探し、あっぱれ本意伝家の後目をついてもらわにゃならん。そうした上は、武士の面目も立つ。近郷への評判もようなる。まず、吉野郷で、引け目を取る家筋は、他にはあるまいてな。さあ、その気になってたも、なるかよ、またはち。はい。よい子じゃ。おじを褒めておくりゃれ。きっと竹蔵とおつうを打つと誓おうた。と、隠居は、やっと気が済んだらしく、さっきからこらえていた氷のような大地から身を動かしかけたが、あ、たたた。ばば、どうしやった。冷えてかいの、腰が急につって、こう下腹へ差し込んできましたわい。これはいかん。また持病を起こしてか。またはちは背を向けて、おふくろすがりなされ。なに、わしを追うてくれる。追うてくれるか。と、この肩に抱きついて、何年ぶりぞいの、おじごよ。またはちが、我が身を追うてくれたわいな、と、嬉し泣きに泣くのであった。母の熱い涙が肌に通ってくると、またはちも何か無性に嬉しくなって、おじご、旅籠はどこか。これから探すのじゃ。どこでもいい、歩いてくりゃれ。合点だ、と、またはちは、年寄りの体を弾ませて歩きながら、ほう、軽いな、おふくろ。軽い軽い、石よりも軽いぞ。